まず最初に安全安心な地域づくり、防犯カメラの設置基準についてお尋ねいたします。私は難しい質問はできません。やってもらいたいことを質問しますのでよろしくお願いします。まず都会では犯罪が多く、子どもの連れ去りや無差別に人を殺傷したり理解できない事件が多く発生しております。その点行けば事件事故も少なく大変住みよいところで、しかし事件事故は都会だけじゃなくてこういう田舎行き当たりでも起こる可能性があります。犯罪の防止のためにも次の、ことを お尋ねいたします。壱岐市では防犯灯は公民館でつけて電気代も公民館で払うと聞いておりますが、町部や集落では防犯灯はよくついておりますが、少し外れると、暗い場所が多く、特に町部ほどの交差点ではないのですが、交通量ではありませんが、田舎の方では重要な交差点付近も、暗いところが多数見受けられます。またゴミステーションなども暗い場所が多く防犯灯もついておりません。私はその辺は明るくすべきだと思うので、市長の考えをお尋ねします。電気代は公民館単位で払ってあると思いますが、公民館活動費もだいぶ削られて少なくなっております。小さい公民館では電気代まで払ってつけない、そんな公民館もあります。そこで電気代のかからないソーラーの防犯灯を市でつけてはと思うのですが、市長のお考えをお願いします。少しでも明るい壱岐の島にして、もらいたいと思います。またもう一点は防犯カメラの件ですが、今各港空港にはついてあるとお聞きしておりますが、四町の中心部また人通りの大きい柳田付近など個人情報にも関わるかもしれませんが、犯罪抑止の立場からも つけるべきだと思いますが、いかがでしょうか。お尋ねします。
土屋議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
2番、土屋議員のご質問にお答えいたします。安全安心な地域づくりについて、防犯等防犯カメラの設置基準についてで、町部や集落について少し外れると暗い交差点やゴミステーションなどについてないところが多いと、防犯のためにも電気代のかからないソーラー防犯灯をつけたらどうかというご質問であります。現在壱岐市では防犯灯、街路灯を合わせまして市内1184箇所に設置をいたしております。防犯灯につきましては自治公民館長からの申請に基づき設置をいたしておりますけれども、電気料金それから電球の効果につきましては、自治公民館の負担とさせていただいております。ソーラー式防犯灯の設置につきましては現在、市で把握をいたしておりますのは1基当たり単価が30万から50万円という大変高価なものでございます。また導入した自治体の事例を見ますと、災害時に備えて避難所および避難誘導等として限られた場所での導入がなされておるようでございます。従いまして、今後ソーラー式防犯灯導入につきましても、研究を重ねてまいりたいと存じますけれども、現在のところは消費電力の少ない、節電、地球温暖化防止及び自治公民館の負担軽減を図るために新設建て替え要望に対しましては LED 化による対応を進めているというと ところでございます。まあ、ちなみに、公民館で、電気料金負担しなければいけないということでございますけれどもですね、勝本町におきまして一部、古く設置をされておるのは、市が一部負担している部分もあるようでございますが、 あとはもうすべて、公民館負担ということになっております。それから防犯カメラの設置でございますけれども、安全と犯罪防止、事故防止を目的に公共交通機関施設である郷の箱および芦部港ターミナルビルにそれぞれ5台、引導寺港ターミナルビルに3台、壱岐空港ターミナルビルに2台の計15台設置をしております。今後の設置予定でございますけれども、壱岐市では壱岐市防犯協会連合会防犯カメラの設置及び運用要領に基づき防犯カメラの設置及び管理運用等の適正化を図っているところでございますけれども、現時点では新たな設置計画はございません。市民の安全確保とプライバシー権の保護の調和を図りながら事業推進を図っていく必要があると考えておるところであります。
議長。
はい、土屋議員。
まず防犯等ですが、ソーラー防犯等は普通のところではやっぱりつかりにくいということが僕も見て、調べたら分かります。でも電気代とかそういうところはですね、公民館、小さい公民館では活動費も削られていて、なかなか電気代まで、払ってまでつけないとかいう公民館もありますので、できれば、LED になれば安くなるし、そういう、こう暗いところの推進をしていただいて、ゴミステーションなんかつけていただきたいと思います。一点はそれですね。それと、防犯カメラあたりは視聴者あたりはつけないのか、それをもう一点お伺いいたします。
はい、白川市長。
電気料でございますけれどもですね、今実績を見てみますと、蛍光灯でありますと、もう月1基1月ですね716円かかっておるようでございます。LED、 これを LED に出しますと274円でございます。ですから、まあ3分の1程度にLED だと なるようでございますので、今からは今、市内に LED をですね、まあ、先ほど1100何本と申しましたけれども、そのうち27基だけがですね、今 LED 化をいたしております。今後つけるのはやはりすべて LED 化にしたいと思っているところであります。それから防犯カメラ、市の庁舎、まあ主として最初は4庁舎でしょうけれどもですね、今のところ経緯がございませんけど、やはり過去に、小村庁舎で、火事等もございまして、ともございますから、その安全確保と合わせてですね、やっぱ検討していかなければならないと思っております。
はい、市議員。
はい、1184基のうちの27基ですね、だんだんと、LED 化はされていくと思います。また、やはり公民館にも促して暗い場所にはつけていただくようにですね、市民の人はやはり過疎化になっていって、暗い道を通っていけたら息は本当に暗いという感じがします。だから地区あたりでもその交通量はなくても交差点あたりとかですね、それは市でも考えてつけていいとではないかねと思うんですけど、よろしくお願いします。 それでは次の質問に行かせてもらいます。次に船地の補助について、お伺いをいたします。お尋ねします。通勤通学の補助はありますが、それ以外に補助ができないものかお尋ねします。高齢化社会になり一人暮らしをしてある方、また病気で息の病院に入院してある方、介護施設に入ってある方、その方々が多くなってきております。息に、本当は帰ってきてもらって住んでいただいて、身の回りのお世話をしたり、できれば通勤通学の補助をもらって当該に働きに行っていただきたいのですが、都合で壱岐市に住んでない方、また当該へお嫁に行ってあって、親の面倒をどうしても見らなければならない人たちがおられます。その方々が月に何回も、帰島するのは負担が大きいと聞いております。そこで少し利用しやすい料金体制ができないものかお尋ねをいたします。
はい、白川市長。
津田議員の2番目の質問、船賃の補助についてということでございますから、今お聞きになりました料金体制ということではなくて、市が手出しだということでしょうか。はいはい。現在九州郵船株式会社が運行しております航路運賃につきましては、行き当面について、主に行き発を対象とした往復割引がございます。しかしながら福岡発唐津発に関しましては、主に島民以外の方が利用される割引率というのは非常に低い。調べますと1週間以内に、例えば福岡から壱岐に来られる方で1週間以内の往復割引をされた場合は1割ということが当該の方についてはございます。それは Z フォイルだけでございます。これまで九州郵船株式会社に対し、航路運賃の値下げ割引等を航路対策協議会の 場などで要望してまいりましたけれども、市としても航路運賃の低廉化の実現は長年の悲願でございます。離島航路運賃につきましてはご存知のことも思いますが、本日も申し上げましたけど、国境離島新法法案に離島航路運賃の低廉化が明記されております。国会への提案が来年の春ごろにはされるものと予測しておりまして、制定の暁には運賃の低廉化の施策に着手できるものと、できるものと考えております。お尋ねいただきました高齢者あるいは一人世帯の当該のご家族等の運賃の補助ということでございますけれども、なかなか慎重に取り組まざるを得ないと思っております。仮に制度化する場合には、市の制度として制度化する場合には、補助の財源、対象者の特定、確認方法、九州郵船との調整のほか、市民以外の特定の方に助成することとなりますから、そのような問題をやはり、クリアした上で、そういうことが、市民の方々が、結果的に市民の税金を使うわけでございますから、そういったことが市民の皆様にご理解いただけるのか、そういったこともですね、やっぱ考えていかなければならないと思っています。ただ、市といたしましては、航路運賃そのものを低廉化する、人口減少対策としての島外への通勤・通学、定住人口の増加などを重点施策として捉えておりますので、今、島外の方に対する補助というのは、今のところ考えが及ばないところでございます。
以上。
はい、土屋議員。
多分そうだろうと思っておりましたが、やっぱどうしても域からお嫁に行った人とかいうのは 親を面倒見らなかったら、もうやっぱり長女とか一人の人やったらですね、帰ってきて親の面倒を見るというのは当たり前で、やっぱり何回も何回もなったときに、僕は思う、私が思うには当該からの、当該からといってもやっぱり市に申請をしていただいて、この人は独居暮らしで何歳以上だから介護は必要で見てもらいますよという人を申請をしていただいて、その方に対して島民と同じ、九州郵船が行っている往復、運賃の割引ですね、その分だけを補助できないか、それも申請制にせんと誰も彼もというわけいかないから、一家族に一人ぐらい申請をしてですね、そういうこと形で補助はできないかどうか再度お尋ねします。
はい、白川市長。
今土屋議員がおっしゃるようなことでですね、正直例えば1週間に1度必ずその、まあ、長女さんなりが帰ってですね面倒を見られている、そのことによってですね、その方は施設に入らなくて自宅で例えば自活できる、そういったですねことは十分に考えられると思っております。しかしながら申しますようにですね、そこにやっぱりかなりハードルが高いものがあると思っております。このことについてはですね、私はその無限にですね行きませんよということではなくて、何か方法があるやもしれませんので、直接補助制度を作るということは、これはですね厳しいと思っています。しかしながらそういう方がいらっしゃることも事実でございますから、何かいい方法がないか研究させていただきたいと思います。
以上。
はい、土屋議員、
ぜひ研究をしていただいて、やはり定年したら帰ってくるよとかいう人も結構おられます。でもその間はどうしても帰れないからという人も、私たち世代ちょうど定年前の人たちぐらいが一番、お年寄りを抱えてそういう人たちがおられますと思いますので、ぜひ研究をしていただいて補助がしていただけますようにお願いを申し上げて、この質問を終わります。3番目に観光振興について、また荒れ地対策も兼ねての質問をいたします。観光地の受け入れ体制の整備をということで、今年の4月日本遺産に認定され、大変めでたいことでございます。市民の、皆さんもやはり喜んでいると思います。でも観光地の夏場の雑草対策ですね、とか受け入れ体制をとにかくしていただきたい。よく草切りをしてくださいと市民の人から声をかけられます。市も年に何回もしてあると思いますが、追いつかないのが現状だと思っております。他の自治体や JR などではヤギで雑草対策をしていると近頃よく新聞に書いてあります。エコな除草、観光地の癒しの場として考えてはどうでしょうか。また農地の荒れ地の雑草対策にもつながるのではと思っております。まず私有地で一応試験的にやっていただき、たらと思っております。例としまして岐阜県の美濃加市などでは土木課で市内の公園の除草にヤギを使い、除草費用を 35% カットと カットしたとあります。また傾斜地の草も食べるので草刈り機できるより危険が少なく、ヤギはカズラやセイタカワダチソウ、ヨモギなどほとんどの草を食べてくれるそうです。刈った草も焼く手間が省け、地球温暖化防止にも役立つなどメリットがあるのではないかと思っております。しかしメリットばかり言っておってもなかなか難しいと思いますが、近頃ではやはり、インターネット、YouTube 等にもヤギの飼ってある、自治体市町村が結構増えております。市長のお考えをお願いいたします。2番目に、壱岐市町人仕事創生、総合戦略の中に観光振興プロジェクト壱岐全体をプロモーションし国内外から呼び込むプロジェクトとあります。壱岐ならではの自然、神社仏閣古墳生かした観光まちづくりとありますが、具体的にどのようなことをやろうとしてやるのか、またどのような情報発信をしていくのかお尋ねいたします。
はい、白川市長。
津屋裕二議員の3番目の質問でございますが、まずその1点目として、観光地の受け入れ体制の整備ということで、夏場の除草を動物でできないかということでございます。まさに私もテレビとか新聞とかでヤギ、まあ動物といいますか、まあ実際ヤギですけども、特にJR のその経営者のところなんかですね、ヤギを実際使って、除草してあります。しかしそこにやっぱり大きく囲いをしなきゃいけないということもございますね。まあそれはそれとしなしまして、私は基本それは非常にいいことだと思っております。しかし壱岐のそういうことに取り組むときですね、一体何頭いるんだと、何頭 その動物を飼育しなきゃいかんのかで、またそして冬場草のないときはどうするのかといったようなことを考えたときですね、なかなかその、まあ、相当多頭になると思いますけれども、それを飼育するということに非常に困難があるんじゃないかと思っております。で私はですからむしろですね、まあ、その動物が単価いくらするのか分かりませんけど、やっぱり、そういうのは個人でですね責任を持って飼っていただくならば、その取得費用をですね、どうかしましょうかという、そういった話ならですね、私は実現性があるんじゃなかろうかと思っています。その、まあ、ヤギと申し上げますけどヤギの餌がないときにですね、やはり、例えば市がその餌をですね、賄うというのはやっぱりとてもじゃないという気がいたしております。2点目でございますけれども、総合戦略の中で、観光プロジェクト壱岐全体をプロモーションして国内外から呼び込むプロジェクトということでございます。先ほど赤井議員の時に少し申し上げました、大きくはように考えておるわけでございますけれども、その中身、観光資源を生かした壱岐プロモーションの確立をうたいまして、歴史自然など本市の特徴を生かした魅力ある観光地づくりを行うこととして、壱岐ならではの自然、神社、仏閣、古墳群を生かして観光地づくりを重点戦略の一部に設定をしております。現在も体験型のプログラムの中に勝本浦町歩き、春の辻散策といったメニューを設けております。観光客の方々には古墳群散策との体験をしていただいておりまして、大変好評を得ております。本年4月に文化庁から国境の島、壱岐津島五島、古代からの架け橋として日本遺産の認定を受け、これを契機とした取り組みとして日本遺産推進協議会壱岐市部会において、壱岐市の玄関口である各フェリーターミナルビル待合室の一角に日本遺産に関する展示を展開 していくことといたしております。合わせて他国語に対応したボランティアガイドの育成のために、ガイドブック ポスター等の作成に取り掛かっているところであります。また体験滞在型旅行消費の増税につきましても、県の21世紀まちづくり推進総合補助金等を活用して平成28年度から取り組むことといたしております。またこの日本車については12月2日に壱岐交通の路線バスにラッピングをしていただいたということでございます。この日本遺産をやはり市民の皆様が壱岐は日本遺産なんだということをですね、自覚していただきまして、それぞれが情報発信していただく、これは大事じゃなかろうかと思っておるところであります。
以上。
はい、土屋議員。
先ほど言いました岐阜県の箕面市ですね、そこの土木課というのは農業法人に委託をして、管理していただいて市の公園に放つという形でやってやれます。だから取得するときの費用は市でやれるものはやっていただけるということですね。どうですか。まあ難しいでしょうが、やはり新しい雑草対策としてですね、少し言及をしますが。
はい、白川市長。
個人ではなくて今おっしゃるようにですね、営農組織とか、はい、そういったところであれば委託をしてですね、でそのことはできるとはっきり申しませんけど可能であるとお答えしていただきたいと思っております。
はい、議長。
はい、土屋議員、
ぜひよろしくお願いいたします。それで、2番目の、本当日本遺産に認定されていろいろと目立つことをしていただいて、また、PR なども多分文化庁がしていただくと思います。それでフェリーターミナルなどにそういう日本遺産のポスターまたあれをかけてあると思いますが、私は今言われたターミナル、フェリーターミナルですね、ここは乗客の乗り降りする場じゃなくて、息を発信したり祈祷した人がこんな向こうに帰った時に息の PR していただくために、利用すべきであると思っております。この前壱岐国博物館で会っておりました島術芸術祭などの写真展、壱岐の素晴らしい写真あたりがありました。あれを待合室に貼って見てもらうとかですね、それとか海女さんの写真展、あれとも壱岐国博物館だけじゃなくてそういう4つの、3つのターミナル、そういうところに順番で置いていただいて、壱岐はこういう素晴らしいところがある、観光客も見るし、やっぱ帰ってきてああここは行ったことがないねというところをやっぱり壱岐出身の方にも他の人に情報を発信をしていただきたい、そう思います。それで、やはり道の駅とかいうとは難しいですけど、フェリーターミナルは JR でいうと駅と一緒です。だからやっぱりその辺の開発がない限り情報発信は無理じゃないかねと思いますので、なるべく目立つような、ターミナルにしていただきたい。それともう一点はですね、一般的な観光地が多いですね、それではなくて、それも観光地で必要ですけど、やはり各地区地区に夕焼けのスポットとかですね、海が見えるスポット、ここは棚田がきれいなスポット、掛け星がきれいなスポットとか多分いくつもあると思うんですね。それを募集してそれも地図に載せていただきたい。でそしてまたその場所に 来たら何時頃は夕日が見れますよ、そういう案内をしてもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
はい、白川市長。
今土屋議員にはですね、本当にいいご提案をいただいたと思っております。フェリーターミナルにですね、いろんな何と言いますか、ポスターと言いますか、もう息の風景だけではなくてですね、いろんなものを展示すると。これにはやはり少しその辺欠けていたんじゃないかと今思っております。博多港ターミナルにもですね、私はもう少ししないかんよということは何度も言っておりまして、まだ実現しておりませんけれどもですね、確かに、玄関口でございますから、そのことについてはですね、早急に対応したいと思っております。またその域は新潟県佐渡市に次いで Wi-Fi 等のですね、設備も充実いたしておりますから、全てもうほとんどのところから域で見たものはスマホで送れるんですね、乗車できます。ですからそういう観光客の力を利用して、発信していくということは本当に重要だと思っております。その観光スポットの件についてもご提案ありがとうございました。
以上。
はい、土屋議員。
ぜひ市民の方にアンケートでもいただいて、やっぱり自分の思い出の見えるスポット、それが多いと思います。そこをやっぱりPR していただくと、やはり僕たちでも、私たちでも、夕日のきれいなスポットがいくつもあります。そういう、やはり自転車、せっかく自転車で来ていただいた方で、サイクルで楽しんでいただく方には、海の見えるスポットとかそういうところでビュー、なんていうんですかね、シャッター、写真を撮るところ、そういうところをちゃんと紹介していただければと思っております。それとやはりフェリーターミナルは先ほどから申します通り、JR で言ったら駅でございます。船着き場で言ったら港でございます、ターミナルでございますので、新しい完成で、少しでもアピールできるようですね、その写真展だけじゃなくて、魚料理とかその辺の写真でもいいとですね、牛の放牧した写真でもいいですから、とにかくこれが生きかというような情報発信を そこからしていただきたいと思います。何かありますか。
はい、白川市長。
今おっしゃったように、域の魅力をそれこそいろんな形で情報発信していくということに努めたいと思っております。実は今私ここにバッジ、エンブレムとは言いませんけれども、バッジをつけておりますが、これ日本遺産のマークでございます。今県の方にですね、たくさんこれをくださいよと言っておりますけど、なかなか送ってもらえません。県で作れないのなら壱岐市で作っていいですかと言っておりますが、その返事もございません。しかし皆さん方にですね、やはりこのバッジをですね、つけていただいて日本遺産の意識を高めていくということは大事だと思っているところであります。また先ほどの件でございますけど、今年権羅、芦部、石田のそれぞれのターミナルに日本遺産に関連するパネルを10カ所でございますけれども、事業費900万でございますが、設置をする予定といたしておるところであります。
ぜひよろしくお願いします。はい、
どうぞ。
最後にですね、猿岩が、祈願百景の中にこの前11月2日ですかね、選ばれております。やっぱり素晴らしい域の財産だと思っております。また交通のバス、先ほど言われましたように、ああいう形で市民皆さんもやはり 壱岐市をアピールしたいという気持ちが大変あると思います。さるいは今年は多分ライトアップして年カウントダウンは確かやられると思いますので、ぜひ壱岐市の魅力を全国にアピールしていただきたいと思います。祈願百景にもなりまして、来年は猿年であります。壱岐市が良い年でありますようにお願いを申して質問を終わります。